熊本モダノロジー。古の人類が残した痕跡をたどる旅、その旅を精査し分類する学問を考古学といいます。一方、現代の社会現象や風俗を探求する学問として考古学という言葉が作られました。すなわちモダノロジー。熊本の文化が鮮やかに輝いていた1970年代から90年代までを二人の気鋭のクリエイターが語り合う考古学、熊本モダノロジー。この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティテュート CRI の制作でお送りいたします。熊本モダノロジー、今回は熊本のホビーショップシーンについて語ります。お話はコンセプター、メディアプロデューサーとして活躍している榎田新右衛門さん、そして映像作家、演出家として活躍している花岡山花岡さんのお二人です。なお、この番組はバイノーラル方式で制作されています。ヘッドホンでお聞きいただきますと、より鮮明なステレオサウンドでお楽しみいただけます。
熊本の1970年代半ばぐらいから90年代前半ぐらいでしょうか、そのあたりまでのいろんな物事をですね、掘り起こしていこうという番組でございます。熊本モダノロジー、迎えて第2回目となりました。こんばんは、榎田新右衛門でございます。今回は熊本のホビーショップということでお話をしていくんですが、その前に、ホビーと何の関係もない話をちょっとしてみようかなと思ってるんですけれども、1980年代前半、まあいわゆるバブル期ということになりますが、この時期、熊本市の、まあど真ん中といいますかね、ちょっと東側でしょうかを走っております、国道57号線、通称東バイパスと当時言ったんですよ。今は、バイパスじゃなくて、これあの正規の国道に昇格しましたので、こちらの方が国道57号線でありまして、バイパスじゃないんですけど、いまだにあの日がバイっていうふうにね、いうその言葉自体は残ってますけれども、当時はバイパスだったんです。57号線はあの黒上の方、熊台の方を飛んでました。で、その東バイパスというのは、まあ、なんていうんですかね、あの不思議なことに、あの若者の何かこう吸引力をこう見事に発揮するような、そういう通りになりまして、夜遅くまでいろんなお店が開いていると、まあ、さらには24時間営業だということで、いろんなお店が出てきまして、それこそあの真面目な若者から暴走族までよたったやつらまでもいろいろこう湧いて出てくるようなですね、夜中までこう賑やかな、まさしく不夜城のような、時代がありました。でその頃に、ファミリーレストラン、ファミレスのその文化が非常にこう花開くわけでありますが、その当時あの熊本ではですね、いわゆる全国チェーン店のファミレスっていうのはまだ実はあの進出するちょい前でありまして、スカイラーク、後の今、まあ、ガストですよね今、もうまだ進出する前です。まあ、唯一、全国チェーン店としてあったとすれば、まあ、これは福岡がまあ本部になりますが、ロイヤルホスト、そしてグルッペというのがね、これコトブキヤ系列だったと思うんです、うん、後にカーサというふうに名前が変わりました、これぐらいでありました。あの他はですね、ジバのファミリーレストランだったんですね。でこの東バイパスにはロイヤルホスト、グルッペ、そしてジバのハピネスという、でさらにはブラウンなんていうのがありましたね、非常にこうそれぞれが群雄割拠ということで、まあ、 あの特色を出してたんですが、うん、中でもブラウンというお店にはですね、まあ、名前言っていいのかなまあここでは M さんとしておきましょうかね、うん、M さんというね、ちょっとこうスラッとしたお兄さんがウェーターで働いてまして、この人がですね大変な人気だったんですよ。ともかくあのテーブルに接客に行くと、そのテーブルからはもう笑い声がこだまするという。でファミレスですからね、ファミレスでありながらウェーターに指名がかかるという M さんでお願いしますって、もうそれぐらいの人だったんですが、実はですね、この M さんに関してちょっとネットで調べてみましたら、やっぱりいくつか記述がありましたね。懐かしいって書いてる人が、あんな人がいたねとか、なんかヤンキーにいつもの調子で声かけて殴られたらしいとかですね、いろいろ書いてあるんですけど、実はその M さんの当時のその接客中の肉声を持っているのは、おそらくうちだけです。で、それを今日は触りの部分を、2分弱ですけど、聞いていただきたいと思います。M さんの接客中の風景です。
はい、まず行きましょう、元気よく行きましょう、はい、まずポークロース生姜焼きセット、はい、明るく楽しく社会に貢献する天高くうまこゆる、ね、美味しいお料理ね、ポタイスープが好きですね、はい、美味しい甘い夢と幸せ運ぶポタイスープ、ね、きっと喜んでもらえると思うわ、ね、ルンルン、ね、そしてスパゲティカルーソ重くてもカルーソじゃーんね、こちらおいしそうですね、はい、ストシャガニャ、ストシャガニャって分かります、ストシャガニャって言うと熊本弁でそうするとという意味ですね、はい、英語でエンド、ね、英語でエンド、ストシャガニャ、ね、そしてですね、根性が悪い、ね、根性が醜い、曲がってる、そういったことをですね、熊本弁で、あいつはズクション悪か、ズクション悪かと言いますね、素晴らしい、ね、熊本弁ですね、ライスドリアのお客様、ね、ライスドリアのお客様、ね、お元気ですか、ライスドリアのお客様、こちらですね、はい、歌あり、ね、踊りあり、楽しいブランドです、よろしくお願いしますね、はい、ストシャガニャ、カニグラタン、出た、ストシャガニャ、カニがグラッとカニグラタンですね、こちらおいしそうですね、はい、どうもありがとうございます、そして、ハンバーグドリアのお客様、ハンバーグドリアですね、はい、ハンバーグドリア、うちのおばあちゃんが大好きですね、ハンバーグドリア、もうハンバーグドリアあってのブランドですからね、よろしくお願いします、
カルソ2つです、
カルソ、あ、2、スターチュー、あー、スターチューでしたっ、ね、すみませんね、上がっちゃったね、あ、すぐできますかね、はい、じゃあ2つですね、よろしくお願いします、すぐできますからね、ごめんなさいね、怒ったでしょうね、2つね、いや、本当は思ったことの半分も言えないような、そういう性格なものね、はい、スパゲティカルソ大至急お作りしますね、はい、どうもありがとうございますね、お待ちください、はい、7分35秒でできますね、今から7分35秒でお作りします、本当よね、正確に測りましたね、7分35秒カルソお待ちくださいませ、はい、はい、どうもお待たせしました、ごゆっくりどうぞ、はい、
どうですか変わってるっしょ、
変わってますね、
いつものようにパートナー花岡さんです、
花岡山花岡です、
こんな人がいたんですよ、で、これブラウンっていうのはこのもうちょい後に、まあ、バブルが弾ける手前ぐらいに閉店しちゃうんですね、で、実はこれ鯛の島っていう、あっちの田向かいの先の方の、あそこに鯛の島というレストランがあって、それの系列だったようで、で、その後は鯛の島に移られたんですよ、で、鯛の島もなくなって、その後どうしたのかなとこうずっとこう気にかけてたんですが、何年前ですかね、もう5年近く前だと思いますが、水前寺のある場所でこの M さんを私お見かけしまして、やっぱり接客業を
なさ
って、まあうまいもうおばちゃんたちをもう引き込んでですね、まあ非常にこう流暢な接客をしてたんですが、まあ今聞いてもらったのは触りの部分で、実際にはこの取材テープはですね10分近くありまして、歌は歌うわギャグは飛ばすわで、もうすごかったんですけれども、まあこれは本当一時期、本当1985年前後、熊本では結構な話題になった、一種の時の人でございます、こんな人がですね出てくるような時代であります、で、話は唐突に変わるわけでありますが、今回はホビーショップ、おもちゃ屋さんですとか模型屋さんですとか、そういったお店の話をしていこうと思っているわけですけれど、これはもう花岡市は結構得意じゃないですか、
そうですね、もう横浜からですね引っ越してきて、それしか楽しみがなかったので、
それってあれですか、鉄道模型ですか、
鉄道模型で、模型屋さんに行くのが楽しみだったんですよ、
はいはいはい、
もう熊本にその86年ですか、引っ越してきて、友達も誰もいないわけですよ
まあまだね、最初はね、
で店とかもなんかよ、どの辺に何があるかはよく分かんないわけですよ、はいはいはい、でその中でこう一軒ずつこう見つけていくわけですよ、
それどうやって店で行ったんですか、
まあ、とにかくその、最初は、なんか親戚とかに模型屋さんはないかと、
あでまずこっちの親戚にね、
でそこで聞いて、そこからそのな行ったんですよ、あとですね鉄道模型のですね、 加藤とかトミックスっていうそのブランドがあって、それのカタログにですね、
後ろにあの販売店のリストがありますね。
それを見ると、はい、あの熊本県に何個 あるっていうのがなんか取り扱いっていうのが分かるわけです、はいはいはい、でそっからあのこうだんだんこう広げていくんですけ ど,
なるほど、
まだですねその当時はもうなんか 5,6 件しかなくて、もうなんかちょっとがっくりきましたけど、あのそれからもようやくいろいろ見つけて、はいはい、ちっちゃいところを見つけてって、行きましたね。
まあ、熊本だとあのいわゆる専門店っていうのはないわけですよ ね, その鉄道模型専門店とか、その今でこそあのラジコンとかに特化したお店っていうのは出てきたりしましたけど、やっぱりあの当時はざっくり模型屋さんじゃないですか、
う
んうん、模型教材店みたいな感じ で,、
う
んでね、あの教材ってどれとかっていう、
そうですよ、ね、
どれが教材なの、あこのバルサこれバルサ材のこととか、なんか、うんうん、あとなんかギアとかっていうのがあるぐらいで、はい、でまあまあそういう話を今日は進めているんですけど、まずあのざっくりあのおもちゃ屋の話からちょっとしておこうかなと思うんですが、これはあの多分花岡市が引っ越してきた頃には、もうかなり社用機に入ってる話なんですが、熊本三大玩具店という、まあいうふうに言っていいと思うんですが、三大っていうほど大きくないですよね。ぶっちゃけ言うと1キロ2弱っていう感じのじゃないですかね。まあ要するに熊本の繁華街、上通り下通りに、面している、まあ当時はショッピングモールなんてありませんから、当然そこに、まあ、有名店が集うわけですよ。で、まずあの、上通り、丸分の斜め前に、銀座玩具人形店っていうのが
ありましたね。
そば屋の隅田の隣ですね。で、これはあの、まあ、ぶっちゃけ言うとですね、あんまり私買い物したことはないんですよ、これ。親が、私はまだ小学校低学年の時に、おそらくあそこで買ったであろう、あの包み紙のなんかこう誕生日プレゼント買ってきたっていうのはあるんですが、なんかあそこのお店に入ったことありますけど、買った思いではないんだな。で、こう上通りにこう、まあ、そのいわゆる路地っていうんですかね、こうオープンした感じになっていて、あの天井からあのウルトラマンかなんかな、
そうですね、
プロペラのついたやつ、あの紐でぶら下がっててぐるぐるぐるぐる回ってて、
とにかくなんか僕もぐるぐる何か回ってるイメージ
で、であの棚の上では熊さんかなんかがあの太鼓叩くやつがあるじゃないですか、ずっとあの体揺さって映ってるやつ、あれが動いてる、イメージですよね。でそれをあの丸分から出てきて、そうこう視界に入る、だから常にこうあのまあ主体は丸分なんですよ。だから、丸分に本屋に本買いに行ったり、立ち読みしに行った。で、その後出てくると、目に入る。だから、いつもある光景だったんですよ。それがね、その、閉店して、あの、熊さんの太鼓のカンカンカンって音と、その、まあ、音までは聞こえませんでしたけど、その、ウルトラマンだの何だのが、その、ブンブン飛んでる、あれがなくなる、映像がなくなる、寂しさっていうのは、結構なものがありました、
ね、そうなんですよ。僕はですね、横浜にですね、住んでた時に、横浜駅西口の、あの、ジョイナスっていう建物があるんですよ。高島屋の隣にですね。
はい、
で、そこの、1階のですね、1階のその相鉄の、相鉄横浜駅の方、あの、改札の方にの部分のところにですね、角にですね、おもちゃ屋があったんですよ、
はいはい、
でそこで常にですね、その熊が太鼓叩いてて、かつあの猿がこうバンバンシンバル叩いてたらあったわけですよ、
あの目ひんむくやつね途中で、
そうであれが、あのそうですね、
前回ゴリラセブンですね、
去年行った時ですね去年行った時亡くなってたんですよ、
あ
その前回その行った4年ぐらい前の時はかろうじてまだ叩いてたんですよ、その、まあ、それは何代目かでしょうけどね、でそれでまだおもちゃ屋があったからあれだったんですけど、亡くなったらなんか異常な悲しさ
だから、あの、ほんとその熊と猿は、いたらいたら邪魔くさいじゃないですか。あんなものね。いたらいたら邪魔くさいで、突然そこからいなくなると、こう残像が見えてくるじゃないですか。そう、ものすごい寂しいですよね、あれね。
もうなんか僕、あれ、最初の頃はなんか、なんていうんですかね、なんか僕、虚しさを感じるんですよ、ね。あの、ちょっと叩いてるのが、なんか子供の頃に、ずっとなんかこう、虚しいな、とか思ってたんですけど、でもあれがあれでなくなると、非常になんか、もうなんか、なんていうんですか、
ね。空虚だね。
そうです。ポンとなくなるっていうの、いつもあるはずのものがなくなるっていうの、ちょっとあれは、ショックでしたね。
でしかもその銀座玩具人形店みたいな、まあ一応ね博多人形みたいなやつが五月人形ですかね、とかも扱ってて、まあなんかあの古き良き昭和なおもちゃですよ、だからあのなんて言うんだろう、あの今みたいにキャラクターで売ろうとする、
そうですね、そうでしたね、なんか
というよりは伝統的なあのおもちゃを正統派で扱ってますみたいな、そのなんかアキンドの良心がそこにあるような、あのまあ個人営業なんでしょうね、あれね、おもちゃで、でまあ熊本の中では地味な方でも、まあまあメジャーでしたよね。であともう一つは下通りの入り口にあったおもちゃの杉谷というのがありまして、これもまあ銀座玩具人形店とほぼ変わんないような規模で、こっちはまだほら立地がいいんで客来るんですよ。で売れ筋が結構こうあのだからおもちゃのブームに割と乗っかりやすいお店で、店頭の品揃えが結構変わるわけですよね。だから超合金が流行れば超合金がバーンとなって、ジェッターロボの大きいやつがいたりとか、なんかそういうノリのおもちゃ屋で、だからね、どちらかというと杉谷で私買うのが、あの多かったような気がしますね。で、あの忘れもしないあれですよ、私は小学校低学年の時にボーリングブームが起きて、あの中山律子さんとかの大ブームになった時にボーリングゲームというのがあって、でエポック社のボーリングゲームすごいかっこいいわけですよ。もうこれが欲しいと、なんとかして買ってくれと、でずっとあの頼み込んで大キャンペーンをして、でいよいよクリスマスイブ、私の誕生日が近づくわけですよ。で、ワクワクして12月24日の朝を迎えるわけです。ちょっと目が覚めると枕元におもちゃの杉谷のパッケージ、こう包み紙が置いてあるんですよ。細長い、いかにもボーリングのレーン的な、来たぞ来たぞと、いよいよ来たぞとなかなかやるね、種田守る買ってきたかと、それで、その杉谷 の、包装紙を丁寧にこうね、何かちり紙に使えるかもしれないでこう封を切って当ててみたら、米沢って書いてあるあれエポック社じゃないの、っていう米沢、でもうあの何かにすでギミックが、ギミックがないんですよそれでもう朝から俺がブーブーブーブーブーを垂れて、なぜエポック社じゃないのかというので、もうあの一気にあの親子喧嘩に発達するわけですけど、でもうそれのだからもうそれその事件以降、私はあの杉谷のイメージが悪くなる。そこから私はあのいよいよあのこの大物派閥に、主要派閥に行くんですけど、それ何かというと、ポレールですね。
そうですね。
これはですね、まあ熊本にねお住まいになって、その時代を生きてこられた方であれば、もう当然皆さん思うご記憶なお店ですよ。でそうでない方にも、あのこれを解説するとですね、結構ビビる、そんな店があったの、っていう、その熊本くんだりに、
そうですよ、
というのはこのポレールというお店は、まあおもちゃの専門店なんですけど、あれは地上5階建てぐらいですか。
そうですよね、それぐらいだったと思いますけど、ね、
地下1階地上5階ぐらいで屋上まであったでしょ、まあ屋上は時々ね、あのイベントで、あのラジコン大会とかで使うぐらいだったと思うんですけど、これ全部おもちゃです
よね。そうなんですよね、そうなんですよ
これがあのしかもあの細長いペンシルビルとかじゃないですよ、あの真っ当なでかいビルで、今あの結構大きめなパチンコ屋になってますが、あのともかくあの熊本なのに、あの東京にもちょっとこうあの当時あんまりないぐらいの、あの規模の、
なんか僕は あそこの感じするんですよ、あの、表参道のキリーランド的な感じがするんですよ。いや
もろそうですよ、だからキリーランドって話聞くようになって、行ったら、なんだポレールじゃねえかっていう、ひょっとしたらポレールの方がでかいかもしれないと思うぐらいの、あの実はおもちゃ屋が熊本にはあったんですよ。でこれがですね、地下はね、レストランであったりとか、そういうもんでしたけど、1階が割と何ですか、幼児向けのおもちゃとかお人形さんとかが、そういうのがこうダーッとこう、なんか夢のあるフロアで、で真ん中が、真ん中のところにあの螺旋階段みたいになってたと思うんですよね。で螺旋階段みたいになってて、上からね、なんかワイヤーみたいなのがこう、すだれみたいなの下がってて、みんなあれなんかあのハープを吹くように、なんか、弾いてませんでした。
そうです
ね。なんか、 それであれを弾きながら2階に上がると、うん、2階はなんかねボードゲームとか、うん、なんかその人生ゲームみたいなやつとか、うん、あとなんですかねなんかあのいわゆるグッズ系の、うん、あのぬいぐるみとか、うん、ぬいぐるみかだったかな、うん、なんかでまあまあ割と小学生が喜ぶそうなのがだーってあって。3階に行くとなんかあの急になんかマニアックなマジック用品とか、
うん、あそうですねありましたねそういうのも
なんかだからそのポレードに行けばとりあえずあの忘年会のネタが全部手に入るみたいな、うんうんうん、で4階が鉄道模型は4階でしたっけ、
僕4階の記憶があるんですよね鉄道模型と
モデルガンとかね、
そういうそなんかだんだんこう
高学年のね大人向けになってきてモデルガン買うときは一応あの、うん、名前書かなきゃいけなかったりしますから、ねまあね、でだからとりあえずあそこに行けば、うん、ざっくり何でも揃うという、まあプラモのね品揃えはそれほどじゃなかったですけど、うん、おもちゃということで言えばまあ、ポレールに行けば間違いないという、う
ん、もう横浜から引っ越してきてポレール発見した時はもう嬉しくなりましたからね本当。
私だから熊本に引っ越したのは1970年なんですけどその時からもう当然ポレールあって、うん、であもうポレールがある意味標準になっていくわけですね、うん、気がつけばね、うん、そのポレールで見てついでにあの杉谷に行くと杉谷の方が安いから杉谷で買うなんて、うん、そういうことがあったりして、うん、でいつもあるものっていうか日常的なものだったので、うんうん、まさかあれがなくなるという、
そうですね。
のはね。
まっとうにですよ。やってればですよ。まだまだ続いてた会社だと思うんですよ。
いやー、あれは。だって、なんか、これは噂ですけど、息子が、二代目が、爆死狂いで、全部肩取られちゃったっていう話じゃないですか。うんうんうん、なんてバカなことを。
そう、
本当に。ねえ。
ポレール2っていうのができて、
ポレール、ドゥっていう
んですね。ドゥですね。ドゥですね。
2って書いてある、ドゥ
って。で、それで、またもう一回やり直すんだっていうのを聞いてたんですけど。
3分の2回ね。
だけど、そのままそれもなくなってしまったの、
あと、ほら、ゴルフの打ちっぱなしもありましたよ。ポレールの大きなのが。で、あと、駐車場も大きなのが持ってたし、結構なね、資産家だったはずですけど、まあ今どうなさってるか、ちょっと私はわかりませんが、まあ、ポレールがなくなって、下通りの、なんていうんですか、サブカルの、その偏差値の急落、
う
ん、
そうですよね。
加減といい、うん。で、その後、キディランドの熊本支店っていうのが出てきまして、あれは、なんですか、もともと熊本のビルの、ね、で、あそこの、上新電気とか、
そうですね、入って
たんですね。あそこの地下にね、入ってましたけど、まあまあ、申し訳程度じゃないですか。そうですね。うん、ワンフロアみたいな、あれじゃなぁと思ってたんですけど。うん、まあ、ともかく、繁華街の三大玩具店、うん、まあ、その、上通りの銀座玩具人形店、うん、そして、下通りの杉谷とポレール。うんうん、これがやっぱり三大。で、さらにですよ、熊本にはおもちゃ問屋街という。
そうですね、ありますね。
これ新町なんですけど、ええ、ここに行きますと、まあ、今もありますが、ええ、室屋とかですね、はい、肥後玩具。肥後玩具は、県軍にも確かに支店があったと思うんですけど、県軍商店街ですよ。で、あと、木の本さんとか、水谷さんとかね、
うん、
水谷さん私昔取材させてもらったことありますけど、おもちゃっていうよりは、どちらかというと、駄菓子屋向けの、くじだとか、ああいうものをこう、おろすのが水谷さん強かったと思うんですけど。うん、まあ、あと今、あれですよね、室屋とかは、うん、お盆が近づくと CM を突然始めるじゃないですか。うんすね、提灯は室屋、提灯は室屋ってやつ。提灯は新町室屋でどうぞっていう。何年やるんだ、あの CM。それとか、あとはその5月人形とか、ええ、まあ地味ですわ ね、もうね、もうすっかりね、で、他にもその当時1970年代は、ええ、あっちこっちにおもちゃ屋があって、それこそ五街商店街にだって一軒ありまして、そこの前通ると急にお袋が無口になったりするっていう、もう急に早足になるというね、それとか熊本駅の、ええ現在、ヨゼミになっているところですよ、
はい、
あそこのところがですね、昔いわゆる、 歩道の上に屋根がひさしがついてて、はいはいはい、いわゆる、まあ、あの古典的なアーケードゾーンになってたんですけど、はい、あそこにおもちゃの谷川というのが、
まあ、なんかありましたね、
地味な店が、そしてあの呉服町の伝廷の前に、そこにあの小川玩具、
はいはい、ありましたね、
これ割とね最近までありました、ああいうのもね、あのあって、まあ、これもまあ新町のあのゾーンの端の方で、うん、まあ、でもあの熊本駅はちょっと違うか、で、熊本駅に行きますとね、ここからあの模型の話に入ってるんですよ、マルエスが、
そうですね、
マルエス模型で、まあ、今ちょっとずれて場所が変わって、ニュースカルテルの近くになりましたけど、これは意外とね、こっち側のこの熊本市のど真ん中あたり、まあ、大江とか新市、我々からすると、ちょっと遠いじゃないですか、熊本駅って。で、なんかね、熊本駅の近くに、東電橋があるらしい。マルエスまで行くと、プラモが割引で買えるらしいとかっていう、こう、噂が飛び交うわけですよ。それ、熊本駅のどこら辺にあるととかっつって、熊本駅から出てねとか、そこにあってねとか。で、電車に乗っていくとすぐよとかって言われて。なんか、それでもなんかね、ものすごい遠い。
そうですよね。
なんかこう。
端っこに行ってる感じですよね。熊本駅に行ってるんだけど。
そうな
んですよ。市街地、こう、市街地
で。まるで、玄城三蔵がですね、シルクロードをこう越えてですね、天竺まで行くような、それぐらいの感覚で、マルエス模型というのは、そこにマルエス模型があるらしいと、五大吾が歌うようなね。もう、なんかそれほどのもので、で、マルエス模型で買ったとかって言ってるやつの話聞くと、もうそれでそいつはもうヒーローになるわけですよ。俺はいつもはね、もうプラモはマルエスに行って、あとはこのはね、ダニヤマで買うてきたもんねとかって言うだけで、もうすよ、お前すごいなっていう。どこまで行ってきたんだっていうね、そのなんか海を渡ってる、その、遣唐使で帰ってきたやつみたいな。もうなんか、鑑真和上なんじゃないかというぐらいの、ヒーローだったんですけど。ついに我々もその、命がけで、マルエス模型まで行ってみようということになって、それで、わざわざ、電車賃を使って、プラモを買いに行くんだったら割引の意味がない。
そうそうそ
う。歩いて行こうってことで、行きましたよ。ヘトヘトになって行きましたけど、それは確かに、1割引だったかな。なんか、プラモって割引しないですからね。1割引きなりでも結構こう感動的なんですよね。おすげえ、700円のやつが、630円だとかっつって。で、買ってきましたけど、ただそこで、知ったショック、まぁ、ちょっとしたショックがあって、コスモは、マルエスの支店だってことが、そこでわかるわけですよ。じゃあなんでコスモは割引してくれないんだっていう、不満が出てきて、まあ、そんな話が出てくるんですけど。
なんかですね、前、今のマリエスのですね、ご主人に聞いたんですけど、もともとですね、マリエス商事っていうのは、小売部と、卸部があって、卸部が、新町の近くの方にあるんですよ。うん、で、話によると、その、直営というかですね、こう、こう、委託してたらしいんですよ。
はいはいはい、
委託して、その小売りをその、なんていうんですか、家族じゃない人にそのやらせたって、乗り分けみたいな感じでやらせていって、で、それで、直で行くから、まあ、その、1割引けると。で、今もまあ、引いてくれますけどね、1割、まあ、2割ちょっと引いてくれたりしますけど、だからそういうところでちょっと、実はその、小売り部としてやってたらしくて、で、それをまあ、その、いろいろその、あの辺の、熊本駅のそばの再開発でなくなって、でそれでもう本体の卸の方に
小売りを
作って、
だからある意味だから直営みたいな、でコスモは、まあまあ冒険みたいな、なるほどね、まあ、で今コスモって出たんですけど、これが今から話すのは熊本三大模型屋と言っていいと思いますが、このマルエス模型とその冒険である、コスモ、そして日教社、
そうですね、日教社
これも三つとも未だに残ってますから、すごいんですけれど、私はやっぱりどうしてもこの大江新屋敷航空ですから、コスモなんです。で、今でこそコスモはホタクボにあるんですが、当時は新屋敷にあったんですよ。 あの白川小学校の近くなんですよね、うんうん、でまあ一番近いので行くわけですよ、うん、で私が最初に買い始めたのはバンダイの、うん48分の1シリーズっていうそのミリタリーものが出始めたんですね、うん、でミリタリーものでいうといわゆるタミヤの35分の1のミリタリーミニチュアシリーズというのが非常にこうメジャーですけど、そう小学校2、3年生からすると48分の1の方が安いわけです。だからとっつきやすいのは48分で、それから入ったんですけど、それを最初に買いに行ったのがそのコスモで、で、そのうちやっぱプラカラーとかで色を塗ったりとかそういうのも買うようになって、でそうするとですね、その無形のコスモは白川小学校校区ですから、私たちは越境して大江小学校が行くわけじゃないですか、うんうん、まあ、ある意味反問店みたいな場所そこでこう制服組の仕出し小のやつらと、あの私服組の大江小のやつらと、そさらにはですね、あのなんだ、あの関内小学校のやつらも来るんですよ、で下手すると白山小学校も来る、まあ、あのいろいろなその、あの、いわゆる小学生のうつぼになるわけですね。です。で、様々なあの、あの、圧力をそこで生むわけで、ね、そこが発火点となって、近くの水道端公園とかで、取っ組み合いの喧嘩とかが起きるという、非常にこう、デンジャラスな、デンジャーな、もうゾーンでありまして、バルカン半島みたいな場所だったんですで、さらに、立教社というのが、太閤橋のすぐ横に、できたと、
ね、ええ。
なんだそれはっていうので、うん、まあそれからはその、コスモと立教社の往復が始まるわけですよ。